素晴らしい麗しい明日、私たちをこうして主の礼拝に導いてくださって、今賛美を捧げました。かつて私たちは罪と罪悪の中に死んでいた。神様を知らずに、また生きることの意味も知らずに人生を歩んでいた私たちに、主が触れてくださり、教会に導き、またイエス様と出会い、今日のこの時を持つことができる恵みを感謝します。御神様、どうぞ今日も私たちのこの礼拝の真ん中に主がいてくださって、聖霊様が人々の中に今日も豊かな賛美を通して、私の心の中に御言葉を持って、私たちの人生の歩むべき道のりをお示しくださるように祈ります。どうぞ神様、全国津々浦々に至るまで、全ての教会のうちに今日も臨んでください。神様の豊かな祝福が注がれるように、またアジア諸国の中に、今この時間帯を同じくして持たれている神様礼拝のうちに、特に迫害の中にあってこの北朝鮮や中国、神様、そういう国々の中にある信徒たち、人々をその中において豊かに守ってくださるよう祈ります。主様の皆によって委ねてお祈りいたします。アメン。はい、それではご一緒に聖書を開いてまいります。第二手持て、じゃあそこを統一教会読んでくれるかな。第二手持て4章10節から19節までです。あと1回、今月の最後の日曜日に、残りの1回を一緒に学びたいと思いますが、第一コリント、あ、ごめんなさい、エペソ第4章の10節から、ページ数も教えてください。お二人の聖書ちょっとページが違うかもしれません。わかりました。はい、はい、じゃあ第二手持て第二手持て4章10節から、大丈夫ってるさ。はい、じゃあお願いします。10節から19節まで。はい、ありがとうございました。今日の題はですね、記憶と記録にの残った人たちということで、ご一緒にここから見ていきたいと思いますが、パロは自分の走ってきた、あるいはこの戦ってきた人生を振り返りながら、ローマの獄中から、この手紙を書いているわけです。明日は殉教するかもしれない、そういう状況の中にありながら、パウロはこの感謝を持ってこの手紙を書いているわけです。で、パウロの書簡のですね、後ろを見ると、一番最後のところを見るとですね、そこにパウロは何を書いたかというと、パウロの働きを背後から支えた、そういうこの人たちのことが思い出され、またそれらの人々の名を記録として残しております。ですから、この記憶と記録がこの両方にあるということですね。パウロはなんと 幸いな人だったんだろうかとこう思います。どんな迫害の中にあっても、どんなに裏切られてもですね、そういう状況の中でパウロを支えた人たちがいた。で、その人々に対してパウロは感謝を述べているわけです。一人の看護師がですね、死を直前に語った患者の後悔、その後悔をですね、トップ5というふうにして、どういうことをその患者が最後の時に言ったかということをですね、なんか書いた方がおりまして、その第一番目は、自分自身に忠実に生きていればよかったということが第一番目だったそうです。第二番目は、あんなに一生懸命に働かなくてもよかった。まあ働きを一生懸命してですね、何のために自分そんなに一生懸命働いてきたのかということを、まあその二番目に反省したそうです。三番目は、もっと自分の気持ちを表す勇気を持っていればよかった。それを言えずに、うちにこのそれをしまい込んでですね、それを言えなかったということですね。それ4番目は、友人関係を続けていればよかったということだったそうです。友達関係をもっともっと良くしていればよかった、それを続けていればよかった、ある時に何かでそれが断ち切れてしまったということですね。5番目は、自分をもっと幸せにしてあげればよかった。これがこの看護師が死ぬ前に語った患者の後悔、それの5つだったそうです。自分をもっと幸せにすればよかった。パウロは今日の私たちが学ぶところでですね、彼はさまざまな試練や苦しみに遭いながら、パウロの生涯はそれは感謝に満ちた、友達に囲まれて満ちた生涯を送ったという。今日はそこからご一緒に学んでいきたいと思いますが、私が信仰を持つちょっと前、求道しているときですね、ふと一つの疑問というか、自分の中にあった一つの疑問がですね、世の中のため一生懸命に何かしたいとこう思っていました。しかし教会通うと全部イエス様というお方に栄光が変え、その着せられてしまう。自分の生きてきた足跡が何にも残らないとしたらば、それは寂しい、自分が全く忘れられてしまうという生き方、自分の証が残らないということに対して、いささか心の中に引っかかるものがありました。しかし聖書を読んで、あるいはまた教会に通うようになって、一番大事なことは、あなたの名が天に記されることである。自分が忘れられることとか、そういうものはどうでもいいというふうに、その知って、それから不安という、自分が考えていた不安から、解放された、そういう経験を持っております。今朝この中にですね、不名誉な人たち、名誉の人と不名誉の人の記録と記憶が記されておりますが、その第一はですね、こんな感じで聞きました、デマスという人です。4章の10節、デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまいました。またクレスケンはガラティアに、テストはダルマタヤに行きました。後の2人のことは別に彼らが信仰を捨てたということではないんですが、このデマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまった。このギリシャですね、それこのギリシャの中でこのテサロニケというのは、アテネに次ぐ第二の都市と言われています。パウロが伝道した時、その当時は、通商の要所であった、貿易の中心地であった。ですからそういうところはですね、その非常に 享楽な華やかな町であるわけでして、いろいろな国からいろんな人々がやってくるわけです。だから人を引きつけるようなそういう魅力のある町であったということです。デマスは私を捨ててテサロニケに行ってしまった。パロがこの世という言葉を語った国、どういう世でしょうか。ヨハネの第一の手紙の中には、世と世にあるものを愛してはいけない、すでに世にあるものを、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、それが私たちの住んでいる世界なんだと。ヨハネは世と世のものを愛してはいけない、世にあるもの、何か私たちの肉の欲とか目の欲とか持ち物の欲、誇りというものがこの世の中にはあるんだ、だからそれを注意しなさいということです。世というのはどういうかというと、また同時にこれは罪の支配下にある世です。神様なしに生きる人々の方向性、その世の中にその誘っていく、誘っていくという、これが世なんです。進化論は、人間は神が作ったのではなくて、この進化した猿から進化していったことを教える、その教えですね。そしてその進化論の影響を受けたのが何かというと、マルクス主義です。マルクスは、家族はクリスチャンだったんですが、彼はですね、神様に反対するために唯物的な考えを持って、この中にあるものは、それはただ唯一のものはものだと、だから唯物論というものを彼は唱えたわけです。聖書の全く反対のことをマルクスはこの共産主義の社会を打ち立てました。しかしその社会は70年にして共産主義は崩壊していったんです。だからこれは神様とか霊というものを否定した世ということです。またヒューマニズムという言葉がありますね。私もこのヒューマニズムという言葉をですね、多分高校生の頃に何か聞いたような記憶があるんですが、このヒューマニズムというものを聞いた時に、何と素晴らしい言葉だろうかというふうに、この言葉に引きつけられたことがあるんです。じゃあこのヒューマニズムとは何かというと、どういう思想や哲学を持っているかというと、神様抜きに人間の力で生きることができるというのは、これヒューマニズムですね。とか私はよく聞くと、ヒューマニズムというのは何か素晴らしい、その社会を作るような、人間関係を作るようなものとこう考えがちなんですが、そうではない。これは神様なしでも人間はきちんと生きることができるという、そういう思想哲学です。かつてそのですね、ちょっと名前かなりも忘れたみたいです、私も忘れて、若い大学生や看護学校の学生がですね、日曜日になるとこのみんなで集まって、この山登りしたり山に行ったりするような、そういうのがありました。だから知ってる人います？いや、ワーキャンプじゃなくて別の名前があるんです。なんか若い人います？そういうとにかく、なぜこの日曜日に集まって山に行ったり海に行ったりして遊んだかというと、日曜日の礼拝から若い人たちをね、そこからこの抜け出すように作られた、その、なんか、彼らの働きなんですね。聖書は、ボーイスカウトじゃないですね。はい、後で何か分かれたら教えてください。ローマ書の中にはね、世の人々の生活や考え方を真似してはいけないっていうのがあるんです。これ、リビング訳で。世の中の人々の生活や考え方を真似してはいけません。私たちには違う価値観とか違う見方があるんだから、世の中の価値やその生活を真似してはいけないと。ある人がですね、クリスチャンが一人の方を訪ねて、友人を訪ねてね、教会に行きませんかと誘ったそうです。でこの方はですね、春は冬から解放されて暖かいから、まあ、外に出て花見でもする、で春は無理ですと断ったそうです。夏はどうですかと聞いたら、夏は暑くてね、外に出るのが嫌です。で、秋はどうですかと言ったら、秋は運動会。冬はどうですか、寒くて外に出られない。とうとう、この人はですね、一年通じて私は行けませんというふうに断ったそうです。私たちは、神様の目を通して世の中ってどういうものであるかということを知らないといけないんですが、神の目で見るとクリスチャンは決して世捨て人ではないんです。世の中に入っていく、人々の中に入っていく仕事をすることも、 サークル活動することも世の中に入らないって私たちは証しをすることできないんですが、ハワイから来たですねチームが何年かずっと沖縄に来ていたんですが、その中のアサトという牧師がですねそこで教えたことは、マーケットミニスターという市場の中の牧師であるというね、信徒はそれぞれの置かれているところにおいてみんな牧師であるというね、マーケットミニスターということを語りました。そしてそれによってハワイの教会はそれぞれ信徒が自分の置かれたところに入っていって、それでこのイエス様を伝えたということを言われました。ヨハネの福音書の中にイエス様はですね、十何章の中にこの世に対する警戒する面と、また人々に伝える世の中に入ること、その両面をこの十何章の中には書いてあります。15節以降にですね、デマスは世を警戒することを知らなかった。世がどんな力を持っているのか、それを知らずに世の狂楽の中に彼は惹かれていった。これがデマスと彼が世を愛された。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまった。もう一つ、一人はこの14節の中に、14、15の中に書いてある同在庫人のアレクサンドルが私をひどく苦しめました。その行いを応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私の言葉に激しく逆らったのですと誤解しています。アレキサンデルという人は第一テモテの一章二十節の中にも出てくるんですけれども、このパウロに不義な証言をするためですね、彼はエペソからローマまで行ってパウロに反対した。ですから彼は反逆者であったわけです。不名誉な記録を彼は残したんです。だからこの二人ですね、デマス、それから、クリスケン、不名誉な記録がこの二人の人物の家につけられたわけです。それに対してこの名誉ある記録と記憶に残る二人の人たち、たくさん他に言いますけれども、その二人の人についてご紹介したいと思いますが、それはマルコという人です。11節、ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めに役に立つからです。今このパウロという家がですね、そのパウロとルカが重要な登場人物です。ルカだけが私と共にいます。最後までこの医者としてルカはですね、パウロの体調を見ながら、彼はこのルカの福音書をまあ書いたわけです。その中にマルコという人物が出てくるんです。使徒行伝の十二章の中を見るとですね、十二章、後で皆さんそこを開いて自分で確認してください。そのマルコ、ヨハネはヨハネ・マルコというふうに呼ばれています。マルコはすべての、ごめんなさい、バルナバのいとこにあたりまして、このお母さんはエルサム教会の中心的な人物だったということが、使徒行伝の十二章の十二節の中に書いてあります。そのマルコ、パウロの第一回の伝道旅行に同行したんですが、困難にぶつかってマルコは一行から離れてしまったんです。これも使徒行伝の13章の5節13節の中に書いてあります。彼は離れた、伝道旅行の途中に離れてしまった。どうしてこのマルコは途中から脱落したかと言いますとですね、これは聖書書いてないんですけど、ある方がですね、彼はホームシックになったんじゃないかという、 恋し、お母さんが恋しくなったのではないか、マルコはあるいはマザコンではなかったかなということも言われます。これから先の伝道を考えると非常に不安に恐れてですね、彼は途中から家に帰ってしまったと。第2回の伝道旅行に出発するときですね、パウロはマルコを連れていくことに反対をしたんです。そのためにいとこであるところのバルナバとパウロとの間に激しく対立したと、使徒行伝15章の37巻のところに書いてあります。パウロという一徹な信仰の人、一徹な人物がですね、途中から失敗をして敗残兵のようになった彼を連れていくことはできない。まあ、これは普通私たちそう思うんです。パウロならばそれをよりもっと強く感じたと思います。しかし後になってですね、マルコは変わったんです。テモテの第4章の11節の中にこのマルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからですとか書いてあります。コロサイ書の4章の実説のごみそること書いてあります。彼は私にとって役立つ人間ですという、コロサイの手紙の中にもこのマルコというのが出てくるんです。マルコは失敗したけどもう一度神様によって立ち直ることができた。私たちの信じている神様はですね、私たちが幾度失敗してもその失敗を神様は立ち上がらせる力を持っている。あなたは一回失敗したから、二回失敗したから、十回失敗したからもう私はお前の相手にならない、しない。そういう方ではないということですね。どんなに最後まで裏切るようなことをしても、その中で悔い改めたら神様は私たちを立ち上がらせる力を与えてくださるということです。マルコはそういう人物でした。使徒行伝の、あれはマルコの福音書を読んで、このマルコがどういう人物でこう変わったのか、パウロから尊敬される人物になったかということが、記録と記憶に残ったマルコです。もう一人の方はですね、4章の19節。19節。プリスカとアキラによろしく。公約聖書はアクラになっていた。アキラによろしく。また、オネシポロの家の家族によろしく。ここに出てくるもう一人の人物は、プリスカとアキラによろしく。プリスカ、あるいはこのプリスキラという名前が出てくるんです。これは同一人物です。この風の名が記されている箇所は、新約聖書の中に6箇所あると言われています。そして6箇所のうち4箇所では最初にプリスカの名前が出てくる。プリスカというのはローマ式の呼び名で、ことにですね、このプリスカというのは貴族の間に見られるこの気高い名前であったと。アクラというのは聖書の中、使徒行伝の中を見るとポンテ生まれの名もないユダヤ人であったと。プリスカは貴族の出身の女性であった。ところが、アクラは名もない人であった。どうしてこういう貴族と名もないそのユダヤ人の男が結婚したのかということについてですね、沢村五郎という先生が書いた本の中に、プリスカは 教会でアクラと出会った。その熱心な信仰に動かされて、裕福な貴族の家にとどまるより、そこにとどまって偶像に仕えるよりも、むしろ家は貧しくても信仰の厚いアクラと運命を共にし、生涯を神様に仕えたいということを決心されて、このプリスカはアクラと結婚したのではないかというような、これは聖書に書いてないんですが、その想像をすると、まあそういうことではなかったかなということです。プリスカはローマの市民権を失って一回のユダヤ人として皇帝にから国外に追放されてきた、行ったと18章の2節の中にそのことが書いてあります。ローマから追放された彼はコリントまで行きました。これも18章2節に書いてあります。そしてローマ書の16章の3節の中には、ローマに帰ってまた再びエペソに行った時ですね、これが今の4章の19節の中に書いてある言葉です。プリスカとアキラによろしく。二人はローマから帰って再びエペソに行ったと。だから彼らはですね、パウロから離れることはなかった。パウロを家に招いて励ました。天幕作りをパウロと一緒に同業者であったというふうに書いてありますが、そのアクラとプリスカはですね、自分の家を教会として、そしてそこにパウロを招いたということが書いてあります。ローマ書の16章の3節4節、そこを見るとですね、自分の命を懸けてまで、このアクラとプリスキラはまさにこの命を懸けてこの神様に、またパウロに従った人物であったということです。首を差し出したいというぐらいですね、そういう熱心な信仰を持っていたんです。この二人はですね、同時にまた聖書に精通していた人だった。使徒行伝の18章24節から、そこにそのアポロという人が、雄弁家でアポロがそこで説教してるんですが、彼に何か足りないものがあるってことに気づいた。それは彼は聖霊を知らなかったということです。で、このアクラとプリスカはですね、聖霊について説明を彼らにしたわけです。聖霊なるものがあることさえ聞いたことないというこのアポロに対してですね、聖霊について懇切に説明をした。非常にそういう面で、またアクラとプリスカは非常に謙虚な人であったということがわかります。決してアポロを教えるというのは上から目線でなくて、いや、私たちはパウロ先生が学んできた、そのことをあなたに分かち合いたいんですと言って、その、アポロにその話をされた。もうそれが傲慢チックな上から目線で、これでもあなたは分からないのかとこう言っていたら、おそらく対立したに違いないと思いますが、しかし彼の言葉がおそらく謙虚にそのことをアポロに伝えたと思います。記録には記されておりませんけれども、まあ、伝えられた伝説によるとですね、彼女は主の皆のために殉教の死を遂げたと。アクラ、プリスキラはですね、アクラはどうか分かりませんけれども、このプリスキラは殉教の死を遂げた、最後の最後までイエス様に従った、そういう女性であったということです。先ほど歌いました、賛美歌を後で、この説教の後で歌いたいけど、最後まで主に仕えたアクラとプリスカ、このマルコとアクラプリスカはですね、まさにこの聖書に記録と記憶が残された素晴らしい人たちであったということがわかります。最後にこのテモテ第2の手紙の2章の2節、第2テモテ2章2節、じゃあそこって打ち切れないんだけど、2章2節です。
のある信頼できる人たちに委ねなさい。
はい、パーノがこの手元に向かってですね、多くの衆人前で私から聞いたことを他の人々に教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。パウロはテモテを育てました。今度はテモテが次の人たちを育てなさいというのがこの言葉ですね。テモテはおばあちゃんのロイスから信仰をもらった、またお母さんのユニケから信仰をもらった、引き継いだ。そして今テモテ自身がそれを受けた。これで終わらない。パウロはテモテに向かって、多くの人の目で私から聞いたことを他の人々にも教える力のある信頼できる人たちに委ねていきなさい、次から次へとバトンタッチしていきなさいということです。まあ後継者を、次の人を育てなさいということです。この間放送伝道全国教会にですね、こういう話がありました。2030年問題というの、それはどういうことかというとですね、2030年になると日本の教会、まあ、特に日本キリスト教団はですね、非常に危機的な状況になるという、そういうことが今言われているそうです。2030年、そこには多くの教会が引き継ぐところの牧師たちがいない、無牧の教会がこれから増えていくだろうと、そういう話でした。高齢者牧師の高齢化、そして一つの教会で二つ三つの教会を回っていかなければ現在でも対応できない状況になる。で、2030年になるとそれはとても困難な状況に陥る。だから2030年の問題を今から私たちは、遅いかもしれないけど今からその対応をしなきゃいけないという危機的な状況を持ってそのことを伝えていました。私から聞いたことを他の人たちにも教える力のある信頼できる人たちを委ねなさい。私一人一人がですね、自分だけの信仰にとどまらず、それを他の人に分けることができるように、今朝の婦人の木曜日の婦人会ではそういう学びをして、誰か他の人に伝えることができるような、そういうことを今学んでいることは素晴らしいことと思います。結論は、たとえ 無名であったとしても主に忠実に生きることが神様の前で私たちの名が記憶され記録されるということです。4章8節、あとは義の冠が私たちのために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけではなく主の現れを主体求めている人 には誰にでも授けてくださるのです。パウロだけじゃありません。パウロを信頼して信じていく人々に義の冠が授けられるということです。私たちの生涯終わりですね、死を終わりまで使いまつらん、その最後まで使えてきたこの今日、マルコとそれからプリスカとアクラのように、その他にもたくさんの人物たちが出てくるんです。ローマ書の16章の中にたくさんの名前の人が出てくるんです。パウロは自分の生涯を獄中で思い出しながら、まあ、彼の名前を挙げているわけです。だからそれは名が残されるために私たち生きるのではなくて、本当に神様の前にですね、忠実に生きていればその名が残されていくのである。それを最後まで続けていきたいとこう思います。それではお祈りをします。愛する天のお父様、尊い皆をあがめ感謝します。私たちに今日も神様を礼拝するこの特権を与えてくださって皆をあがめます。この11時から12時までの1時間の中で私たちは 神様という方はどういうお方であるかという神様に触れるこの時間を与えてくださって感謝します。私たちの生涯、一人の看護師が死ぬ前に語った言葉、患者たちの語った言葉、自分をもっと幸せにしてあげればよかったというこの悔いの言葉、こういう悔いの言葉を残して私の人生を締めくくりたいと思いません。私はこの人生を勇敢に走り抜けてきた。私だけではなく主の出現を待ち望んでいる全ての人に与えられるという、授けてくださるという最後の勝利を信じて神様生きたパウロや、またその名の記されている多くの方々と共に私たちの人生も生きてきてよかった、幸せだったと神様記憶も記録もされるような人生を歩んでいきたいと思うのです。私たちの名が記録されたり記憶される必要はないかもしれません。しかし神様を忠実に見上げて生きてきたならば、神はちゃんと天国において私たちの名も記録され記憶されている存在であることを覚えながら日々を歩むことができるように、最後まで主に使うように、デマスやアレクサンドルでないように主よ私たちを導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは賛美しましょう。先ほど歌いました賛美歌338。